はい、皆さんどうもこんにちは、今回も始まりましたボイスナウ宮地です。よろしくお願いします。さてさてさて、ちょっと僕もね、あの前回の放送からちょっと勉強しましてですね、前から思ってたんですけど、やっぱりこっちが一方的に話してるだけだと、やっぱりどれだけね、なんだろう、分かってもらえてるのかとかともやっぱり不安だし、やっぱりそもそもね、やっぱり面白いなものを作りたいなと思ってるので、やっぱり皆さんからの意見とかもどんどん欲しいなっていうのは思っています。で、まあ、前回もね、そのボイスメッセージとかあるんですけど、なんかどうやってするんだろうとか思ってたんですけど、なんか、まあ、探してみたらですね、あのこのアンカーっていうアプリを使って僕はそのポッドキャストを撮ってるんですけど、そのアンカーっていうアプリを入れてもらうのかな、入れてもらって僕のプロフィールの方に飛んでもらうと、そのまあボイスメッセージを送れるようになってたので、多分そこから皆さんもできるんじゃないかなと思うので、なんかもしちょっと意見したいことがあるとか、その感想とかだったら、もう全然もうね、そのボイスメッセージを送っていただければもうすごい嬉しいので、ぜひ。で、なんかその聞くところによると、そのボイスメッセージをその番組の中で取り上げることができるみたいな、そんななんか案内が出てきたような記憶があったりなかったら、ね、なので、まあ今後ね、そういうコーナーとか相談質問コーナーとかもできたら面白いのかなと思ってますんで、皆さんぜひぜひメッセージの方をたくさんよろしくお願いします。全然このなんだろう、まあ、ボイスメッセージじゃなくても普通になんだろうな、ツイッターとかインスタ、フェイスブックとかでね、もうちょっとしたら宣伝しようかなと思ってるんですけど、そこでもうなんか直接言ってくれてもいいし、 LINE とかでも、あの LINE 知ってる方だったら直接言っていただいても嬉しいので、何でもいいのでよろしくお願いします。はい、はい、ということでですね、ここから本題に入っていこうかなと思うんですけれども、まあ、今回から、まあ、前回もちょっと予告した通りなんですけど、今回からちょっと SDGs についてちょっとしばらくね、やっていこうかなと思ってます。まあ、ボイスナウの中のコーナーの一つとして、まあ、SDGs ナウってことで、ちょっと SDGs ってちょっと言いにくいですよね。なんか SDGs、G と S が多分なんかズズーでちょっと濁る音で重なってるからか知らんけど、知らないですけど、SDGs、早口言葉だったら言えないですね。SDGs。まあいいや、そんなことは置いといてですね。はい。まあ、前回軽、すっごい簡単に SDGs とはって言ったと思うんですけど、まあ、人々が簡単に言えば、将来の、その自分たちが暮らしていくために何をすべきかみたいなのを表した17個のゴールだよと、前回言ったような記憶があります。はい。はい、まあ、なんで SDGs なのかみたいなところはね、前回の放送とかも聞けるので、ぜひぜひそこから聞いてほしいなと思ってます。はい、ということですね、まあ、SDGs ってことでやっていくんですけど、まあ、そもそも SDGs を知ってる人がどれくらいいるのかっていうことですよね。はい、まあ、僕はその学部とかで授業とかもやってたので、まあ、知ってるんで、もちろん今はねこうやって話してるから知ってるんですけども、そもそも僕自身もその大学に入るまでその SDGs っていう言葉を聞いたこともなかったような人間で、で大学入って初めてなんじゃそらみたいな感じでだったので、本当に知ってる方が多分珍しいぐらいなのかなって、まだまだ僕の中では思ってて、どうなんですかね、リスナーの皆さんどうですか。なんかちょっとね、直接聞けるわけではないのであれなんですけど、そうだな、まあ、僕のイメージだったら、例えば僕の行ってる大学だったら、まあ、自分たちの学部はもちろん授業があるので知ってると思うんですけど、あんまりそういう授業が、なんだろう、多学科向けに開かれてないっていうのもあるので、あんまり知ってる人って多くないんじゃないかなと思ってて、僕の高校の友達とかも多分何それみたいな感じなので、でですね、あのこの前ちょっと僕 Facebook 見てたら、あの一つの記事がシェアされてて、今見ますね、その朝日新聞の記事なんですけども、開けるかな、 あ、これですね、朝日新聞って結構もう SDGs に力を入れてて、結構僕朝日新聞を毎日撮ってるんですけども、 SDGs についての記事とかも非常に多くて、まあ僕は撮っててよかったなと思ってます。まあ新聞についてはね、いろんな意見もあるし、一つの新聞だけにこだわると意見もね偏っちゃうみたいな意見もあるんですけど、僕はねそこまで偏っているとも思わないんですけどね。はい、まあそこは置いといてですね、まあ、この2030年 SDGs で変える未来メディアっていうのがありましてですね、そこによるとですね、そう SDGs 認知度調査第6回報告ってことでいろいろまとめられてますね。まあ、この調査どんなものかっていうと、まあ、朝日新聞がその2017年から年2回実施してて、 SDGs という言葉が聞いたことがあるかどうかで、あるかないかでって感じですかね。あるかですかね、あるないですかね。はい、っていう結果によると、前回より 5.6 ポイント増加して 32.9%、 最近のだと2020年3月に実施した調査だと 32.9% の人が聞いたことはあるっていう答えてますね。少しずつ増えてきてますね。びっくりするのが、2017年にやったのは 12% の人しか知らなかったっていう、これまたねすごいびっくりですね。こんな本当に SDGs ってそもそも2015年に出てきた言葉であるので、本当に最近になった、最近までなかった言葉だから本当に不思議ですよね。はい、でまあ男女比とかはまあ別にそんなあれなんですけど、年代別だと20代が 43.4% で、前回に比べてもやっぱり 10% ぐらい伸びてるし、そうですね、まあ学生の伸び幅が目立つってことで、僕も最近その SDGs に関するそのなんだ取り組みをしている学生団体とかもすごい増えてるなっていうのを僕は感じてて、まあ僕のね体感だけかもしれないんですけど、なんか僕が高校の時だったら全然そういうの知らなかったので、なんか本当に最近増えたなっていうのは感じてますね。まあ、ただその SDGs のなんか、まあ、内容を全く知らないっていう人もまだまだ多くて、あと知っててもそのじゃあどう取り組めばいいのかとか、自分には関係ないって思ってる人とかも多いみたいで、まあ、そういう理解とかそういうなんだろう取り組み方とかにはまだまだ課題があるっていうのが日本の現状ですね。はい、またなんだろう気になる人とかいたらボイスメッセージとかでその記事何ですかとか言ってくれれば、あの記事の URL とか、あ送れないのかな、送れなかったらごめんなさい、またなんだろう、まあ見える化したいなと思ってます、いつの日か。はいですね、まあ戻りまして、はいはい、じゃあまあこれからやっていこうかなと思ってます。はい、ということですね、 SDGs についてもうちょっと詳しくやっていこうかなと思ってます。はい、まあ、SDGs これ本当はね画面見せたいんですけど、これはねちょっと見たことある人が多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、17個のゴールが並んでるポスターって言われるものなんですけども、まあその SDGs ってそもそもいつできたかっていうと、2015年にニューヨークで行われた国連総会にてその採択されたものですよっていうことで、まあポイントは何といってもその No one will be left behind っていう、まあ誰一人取り残さないっていうことがポイントになってます。まあなんでかっていうと、これはなんかそのどっか特定の途上国とか、あとちょっと貧しい国とかをなんだろう対象に挙げてるわけではなくて、本当に全ての地球に住む人とか国とかに対して出したものであって、地球規模で解決していく必要があるので、まあ、誰一人取り残さないっていう言葉を使われてます。はい、まあ、このサステナブルディベロップメントゴールズっていった会にはやっぱりゴールがいろいろ集まっててですね、まあ、人々が持続可能な発展を進めていくために じゃあその17個のゴールに分かれてますよっていうことで、まあ、貧困とか飢餓とか、まあ、教育とかっていう目標が書かれてます。まあ、この17個のゴールって、まあ、17個だけなら簡単じゃないとか思ったりするかもしれないんですけど、そんなことはなくて、まあ、17個の項目の下にはやっぱりちゃんと169のターゲットが細かく決められていて、さらにその、ね、ターゲットがちゃんと達成されてるのかとか達成度合いを確認するための、まあ、244のですね評価指標っていう評価方法が定められてます。はい、ということでですね、さっきからですね、あの何回も言ってるサステナブルディベロップメント、まあ、持続可能な発展開発って言ってるんですけども、これなんか日本語で言ってもはって感じだし、そもそもなんだそれみたいな感じですよね。そうですね、なんか僕も昔授業で何かの授業で聞かれたことがあって、持続可能な発展開発って何ですかって言われて、確かにねちょっとこれは考えましたね、なんだろうって思って、ちょっとリスナーの人もね考えてもらいたいなと思うんですけども、まあ答えを言うとですね、あのちゃんとした定義がありまして、あの環境と開発に関する世界委員会というですね、まさになんかもう名前見るだけにもうなんかサステナブルって感じのね国際機関があるんですけども、そこの出してる、ね、報告書にアワコモンフューチャーっていうのがあるんですけど、そこによると、一応英語をまず最初に読みますね。あの、まあ、なんで英語かっていうと、その、まあ、そもそも SDGs 自体が国連で出されたものであって、まあ、地球規模のものなので、まあ、英語で出されてるんですけども、まあだったらあのその辺の日本語のはなんだよっていうと思うんですけど、まあ、その辺の日本語のは訳されたものであって原文ではないので、その解釈がもしかしたら間違ってるかもしれないんですよね。その可能性があるので、なんか元の文章とかもちゃんと知る必要があります。ということで英語も一応読みますが、僕の拙い英語なので、なんですかね、聞き取れないかもしれないです。聞き取れなかったらですね、まあ、スロー再生にしていただくかですね、まあ、Google 翻訳とかにここだけ録音できるのかな、分かんないですけど、録音して撮ってみてやってほしいなと思います。まあ、それでもちょっと分かんなかったら、直接文句をお願いします。そしたら僕は発音練習頑張りますので。はい。じゃあ、読みますね。Sustainable development is developmentThat meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. 聞こえましたかね？すごい不安ですけどね、僕は。まあ、持続可能な発展開発とは、将来世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、まあ、今日の世代のニーズを満たす開発ってことで、まあ、ちゃんとした定義がなされてるんですけど、どうですかね、このまあ、定義をもちろん押さえておく必要はあるんですけど、この定義聞いてもはって感じだと思うので、まあ、すっごい簡単に言うと、今の時代もなんかやりたいことをやれて、かつ、まあ、将来世代もやりたいことをやれるみたいな、まあ、やりたい放題って言われるとちょっと誤解を生んじゃうような気がするんですけど、まあ、今の世代でやってることを、まあ、例えば環境破壊とかをしちゃって、それを将来世代に、なんだろう今その自分たちが環境破壊したら、なかなか環境って修復されないと思うんですけども、その環境修復されないままその時代が過ぎて経ってしまうと、将来自分なんだろう本来できたはずのこともできなくなっちゃうよねみたいな、それは持続可能な発展ではないよねみたいな感じですかね。まあ今の人たちが満足した生活を送りながらも、かつ将来世代のなんか生活も保障できるような生活をしていこうという感じですね。はい。はい、ということですね。まあ、ここからはちょっと歴史、なんか SDGs がどのようにしてできたのかって、もちろんその2015年にパッと SDGs って出てきたわけではないので、まあ、簡単にではあるんですけど、ちょっと振り返っていこうかなと思います。まあその遡っていったらですね、いくらでも出てくるし、その なんだろう、その間間を見てもすっごいたくさんのことが起きてるので追い切れないし、全て覚えきれないので、ここからはちょっとあの抜粋だけね、ちょっとしていこうかなと思います。そうだな、まあもともとなんだろう、もともとではないな、その、まあ、産業革命とか、まあ皆さん歴史とかで習ったと思うんですけど、まあ、産業革命とかで、まあ大量に物を作るような時代ができて、で、まあかつ高度経済成長とか、日本でいうと高度経済成長が1960年ぐらいからあって、まあ大量に物を作って、大量に物を消費して、大量に物を捨てちゃうっていう、そういう時代があったんですね。で、そういう時代がなんだろう続いていくことに、人々がすごい危機感を感じ始めたのが1972年の成長の限界っていうもので、まあこれ何かっていうと、まあアメリカのデニス・メディウスさんたちが、あのまあこういうね、大量に物を作って、大量に物を使って、大量に物を捨ててみたいな時代が続くんだったら、今後100年以内に世界経済の成長の限界を迎えますよっていうことを発表しました。まあそこでね、まあ結構人々って危機感を感じ始め、まあ、1987年って、まあ15年も経ってるので結構あれな後なんですけども、そこでまあなんだろう、さっきも出てきたその環境と開発に関する世界委員会、通称ブルントラント委員会って言われるんですけど、まあそこでアワカマンフューチャーってことで、まあ持続可能な開発の概念が初めて打ち出されました。はい。で、まあその後、その2000年にそのじゃあ持続可能な開発のために、まあ、なんだろうな、今ある社会問題とか、まあ、今ある主にこれは途上国ベースなんですけど、まあ、途上国にある問題を解決しようということで、まあ、8つの貧困など8つのゴールから成り立つ MDGs っていうものを発表しました。これは2015年を対しまでに達成したいっていうことで打ち立てられたものです。はい、ということでですね、まあ、その MDGs の中でもちろん取り組んではいたんですけども、どうしてもやっぱりそこで問題だったのは途上国だったんですね。対象が途上国だったから、先進国とかあまり興味を示さずに、まあ先進国興味を示したといっても、どうしても支援みたいな感じではあったので、先進国がどうしても上にあって途上国が下にあるみたいな、そういう構図ができちゃって、まあ世界の分断とかちょっとそういうのも生んでしまったような、僕はねそういう気がしてます。まあそういうのってやっぱり問題だよねってなって、まあ、2012年に、まあ、持続可能な開発会議ってことで、まあ、ブラジルで開かれた会議があるんですけども、そこで発表されたのが The Future We Want ってことで、まあ、私たちが望む未来ってことで、まあ、環境とか経済とか社会とかでも全部統合した SDGs を採択しましょうねってことと、まあ、かつ SDGs を MDGs の後釜にしましょうねってことを正式決定しました。で、まあそんな感じで、まあ、2015年にニューヨークで行われた国連総会にて SDGs が採択されましたよっていうのが、まあ、SDGs の成り立ち。まあさっきも言ったんですけど、本当にこのなんだろう、まあこのなんだろう、一つ一つの出来事の間にはやっぱりいろんなその、まあ、バックグラウンドであったりとか、まあいろんなね揉め事もあっただろうし、背景とかなんだろう、出来事とかもあったりはしたんですけども、抜粋するとこんな感じですかね。はい、はい、ということですね。まあこれまでも見てきたんですけども、まあ主なポイントをね、まあここでは非常にざっくりとだけ言っておきます。まあ一つ目は、まあ未来から今を見たバックキャスティング思考を用いたその SDGs だよっていうことを覚えておいてほしいです。まあ、バックキャスティングについてはなんかもうちょっとなんだそれって感じだと思うので、もうちょっと後で詳しくやれるかなと思ってるんですけども、簡単に言えば未来から、まあ、こういう未来にしたいから、じゃあ今何しようかみたいな、未来から見てなんか物事を考えるっていうのがバックキャスティングです。まあこれについてはまた詳しくやるので、今はさらっと言葉だけでいいです。もう2つ目は、なんか CSR から CSV の時代って、まあ、CSR がもちろんなくなったわけではないんですけども、まあ、CSV といわれるですね、クリエイティブシェアードバリュー、共有価値の創造っていう言葉がありまして、まあ、これについてもまた、なんだろう、いつかできたらいいなと思ってるんですけども、まあ、経済価値と社会価値を両立した、まあ、企業 がこれからは残っていくよっていうことを表しています。まあ、これもまた詳しくやります。今はざっくりとなんか SDGs の全体像みたいな感じなので、まあ、すごい平素なんだぐらいで多いです。はい。まあ、3個目は、まあ、今あるこっちにとらわれるんじゃなくて新たに価値を生み出すイノベーションっていうものがすごい今時代に求められることです。まあ、さっきも言ったようにその今ある価値にとらわれているとどうしてもなんだろう、今ある状況の改善しかできないんですよ。こういう未来を達成したいっていうなんだろう思いからなんか逆算するそのバックキャスティング的な考えがどうしても SDGs にあるので、そう考えるとなんかどうしても目標は達成できないんですよ。ってなった時に今ある価値をそのまま使い続けるんじゃなくて、そこから発展して新しく価値を生み出すような発想であったりとか、まあ、アイデア、発想とアイデア同じですね、アイデアが求められますよ。で、4個目は決して人事ではなく全ての人にとって自分事だよっていうのが言いたくて、まあさっきもね、なんだろう、その英語の翻訳がどうなんだっていう議論があるって言ったと思うんですけど、まあっていうのもその持続可能な開発って日本語ではあるんですけども、 SDGs の訳がその持続可能な開発っていうと、なんか開発ってなんか先進国の開発ってなんかあんまりね、開発しなきゃみたいなイメージないじゃないですか。どっちかっていうとやっぱり途上国でやっぱり都市開発、インフラ開発とかそういうイメージが強くなっちゃって、どうしても先進国が関係ないように思えてしまうから、ちょっとなんかそれはどうなんだみたいな問題も起きているのが現状です。まあ、ただこれを SDGs のこれから各項目とかも見ていこうと思ってるんですけども、それ見てもらえば分かる通りに、あの決してその途上国だけの問題ではなくて先進国にもたくさん問題はあります。日本で言えばジェンダーとか、あと働き方とか、まあ日本は比較的いい方ではあるんですけども、そういうジェンダーが特にひどいかなっていう問題があります。あとフードロスとかもひどいですね。はい。まあそういうことで、まあ、先進国もあの関わっていかないといけない、もう地球全体のなんだろう、地球全体で関わっていかないといけない問題だよっていうことが一つで、まあそうやって地球全体でやっていくことなので、まあ今やもう世界の共通言語として SDGs は成り立っていますよっていうことですね。はい。まあさっきからですね、まあ、SDGs は全ての人にとって関係ある、まあ、全ての人が自分事として捉えないといけないんだよって言ってるんですけども、じゃあお前にとって SDGs ってなんだって思ってですね、まあ、僕も言われるかもしれないし、まあ、と思って、まあ、ちょっと自分も考えていたんですけども、最近ようやくちょっと一つの答えが出てきました。はい、言いますね。まあ、SDGs はそのあくまで自分にとってなので、これをテストとかで答えて出さないでほしいんですけども、その、まあ、単なる社会課題ではなく、人々や世界の可能性を示した、まあ、未来そのものだなと僕は思ってます。まあ、SDGs っていうとどうしても社会課題っていうイメージが強くないですか？なんか僕自身もどうしてもなんか、本当につい最近までそうで、なんか貧困とか、まあ、フードロスとか、まあ、エネルギーがとか、本当に世の中問題だらけだな、良くないとこだらけだなって思ってて、もうどうしてもあれ解決しないといけないとか、すっごいなんだろう、世の中に対して暗いイメージ、未来に対してすっごい暗いイメージで、なんだろうな、すごいなんかあと義務感にとらわれてるなってすごい思ってて、あれを解決しないといけないとか、なんだろう、例えば最近だとレジ袋が有料化されたと思うんですけども、レジ袋も、あ、断らないといけないみたいな。あーって思うと思うんですよ。なんかそういう義務感が伴ったなんか社会ってどうですか皆さん。宿題ばっかの社会みたいなのって絶対嫌ですよね皆さん。これってでも確かにそれをすごいやらないといけないのは事実だし、すごいね、その社会課題自体そのすごい深刻なものでどれも解決しないといけないっていうことは確かに事実なんです。 事実なんだけど、だけどじゃあその義務感だけではどうしても人々って目標を解決できないと僕は思ってます。だって夏休みの宿題に僕たちは本当にやりたいと思ってなんだろう取り組めますかっていう話で、どうしてもちょっとどこかでサボっちゃう部分とかも出てきちゃうと思うんですよ。それをじゃあ例えばなんか将来を見据えて、例えばその英語の勉強にしてもこの単語を覚えたら、あ、将来自分は英語を勉強したいから今この単語を覚えて明日単語テストを頑張るみたいなのと、じゃあ明日までに単語テストがあるから今日勉強しないといけないみたいな、今の2つだとどっちがいいイメージを持ちますかって言ったら、いいイメージというか全力を注げますかって言ったらもちろん前者だと思うんですよ。そうじゃないですか。ちょっと分かりにくかったらごめんなさいなんですけども、僕は少なくとも何だろう、一つ一つの物事をすごいポジティブに捉えることがこれから未来を生きる上ですごい大事なことだなと僕は思ってます。それはそうですよね。今楽しく生きないと人間ってやっていけなくて、僕も最近までこれ全然気づいてなかったんですけど、まあ初回かな、いつだったっけか覚えてないんですけども、その2月にねサステイナブル系のイベントに行ったと思うんですけども、そのまあその中でやっぱり印象に残っているのが、社会問題を楽しく解決する、ネガティブじゃなくてポジティブに捉えて解決したらこうなるみたいな、解決しないといけないじゃなくて解決したら世界はこうなるみたいな感じで解決するのがいいってなんか僕の印象に残った言葉があって、その通りだと思って、僕はそれで結構意識変わって、最近喋った人でもまあこの自分にとっての SDGs 論にちょっとね関わってきたんですけども、 SDGs はその未来そのものだよって、2030年までにこれを解決しないといけないっていうことは、言い換えれば2030年はこうなってるんだよ、じゃあその2030年こうなってるんだよっていう17個のゴールを一つ一つ分析していけば2030年はおのずと見えてくるんだなって思う。僕はそれに気づいてすごいハッとしましたね。どうですか、なんか聞いてる皆さんちょっと伝わりましたかね。なんかこの話もなんかもう何回もしたいなって思いますね。まあなんかもうちょっとねまたうまくまとめられたらまとめたいなと思うんですけども、今回はね時間もあるのでそろそろ終わろうかなと思ってます。すごいなんか締めとして良かったのかわかんないですけど、僕が言いたいのはやっぱり SDGs を少しでもポジティブに捉えてほしいっていうのがやっぱり一番ですっていう感じですね。まあなんかまた意見とかお寄せしていただければ嬉しいなと思います。ということでまた次回はですね、もうちょっとまあ何やるか未定なんですけども、まあ次回はまあ SDGs の考え方とか CSV とかもやるかもしれないし、もしかしたらここから各項目の一つ一つ見ていこうかなともいつか思ってるので、それになるかもしれない、まあそれは分かんないですけど、まあ何かやろうと思ってますのでこれからよろしくお願いします。じゃあ今回はそろそろ終わろうと思います。じゃあ皆さんおやすみなさい。